こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいんですけれども、はい、質問がですね、
ありがとうございます。
難しめの質問がいくつかある中で、今日は360度評価をやってみたという方がいらっしゃってですね、ちょっとそんな質問をご紹介したいと思いますが、はい、何か冒頭に、なんか、よた話的な何かありますか？
いや、質問聞きます。
よろしいですか？
ええ。
行きましょう。
ええ。
白石さん、いつも番組を拝聴しております。当社は、社員18名ほどの中小企業で、これまで大きな問題はなく運営してきましたが、若手か元気がない、会議で本音が出にくい、管理職が疲弊しているというような違和感が続いていました。そこで今回、人事評価のためではなくて、組織の現状を知る目的で360度評価を初めて導入しました。すると、これまで特になんとなく違和感があった社員がいらっしゃるそうです。が、周囲に強いストレスを与えている。情報共有が滞る原因になっている。一緒に働くと空気が重くなる。などと、様々な評価を複数方向から受けました。その社員は成果も安定していて、経営者の指示にも忠実で、できる社員を装っていたことが面白いくらいに浮き彫りになり驚いています。白石さんはこのように360度評価で初めて問題が顕在化したケースをどのように捉えていくべきだとお考えでしょうか？ぜひアドバイスよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。その前にね、なんとなく違和感があった社員の、このなんとなくって大体当たりますよね。
そうですね。
まあ、なんていうか、見ないようにしてるとこに留めてるっていうのもあるんですかね。
なんとなく違和感って本当大事なキーワードですね。
うん。うん、それから今多いですね。組織の中の風土を乱すというか、ちょっと人間関係上の問題で、他のスタッフの仕事がやりにくくなっちゃってるというか、ね、それこそパワハラとかいう言葉が出て久しいですけども、まあ同僚であったり部下であったりしても、こいつとちょっと仕事したくないんだけどとか、本人はね、あんまり悪気、ない、そのことお前は、そういう問題意識あるのかというと今、ぐさっときましたけど。
今、自分に帰り見てました。収録中に。まさかの、今、一瞬自問自答起きてましたよね。
こういう人事評価制度のお仕事とかしていくと、こういう方、ね、単独のと面談することもあったりとか、もして、ご本人は至って、そういう、強いストレスを周りに与えるとかいうことを悪気があってしてるわけじゃないと。まあそうですよね。悪気があってしてるわけじゃないんですよね。ただこういう問題は多い。で、比較的立場が上の人がやっちゃってる。で、これも悪気がないのか、それをさらに上の社長が見えないように隠しているケース。こういう構図っていうのは多いなと思いますよね。
ありますよね。
で、ここの社長さんはこういう問題をどう捉えるのかっていうこと
ですね。ですし、360度評価をやってみたら、このなんとなく違和感が、皆さんからめちゃくちゃ問題であるということを吸い上がったというか、可視化されてしまったんで、いや、なんとなくじゃなかった、やっぱりっていう状況だと。
これはだから、可視化されるという意味ではですね、一つの、これは価値になり得ることだと思うんですよね。他でもよくありますよ。評価制度を見直します。360度評価を導入しますと、そうすると面談というのが仕組み上置かれますと。で、面談して、その日頃の仕事とかを聞いてみると、あの人がとか、こういう問題があって実はとか、実はちょっと辞めたいって今までね3回どころじゃなく思ったりしましたとか、そこでハッとさせられることがね、経営者の方が多かったとかいうお話はよく聞きます。
さすが現場に出られているだけあって、事例が生々しいですね。
で、それこそね、問題社員と実際に言われる方と向き合って、 その方が、ね、その方と社長の関係が変わって、その、うん、そのお方も変わったりするケースもありますし、残念ながら、組織をね、離れていくというケースもありますし、で、そのことが良い悪いということではなくて、やはりこういう問題から目を背けないと、ね、今まで自分が隠してきた問題かもしれないので、この360度を通して見えたとしたら、この問題とどう向き合っていくかというところが、一番大事な点だと思うんですよね。
はいはいはい。
よく課題が見えたので良かったと思いますと。いうことで、その方に突きつける具体的なエビデンスが できたので、ちょっと良かったというお話もよく聞きますけどね。それ、まあ、エビデンスが、できるという意味では。
状況証拠取れて良かったぞっていうところですか。
うん。それはね、まあ、一つの成果かもしれないんですけど、例えばそれがまあ、状況証拠を突きつけてですよ。その方が組織を離れるなり、変わってくれるなりしたとしてもですよ。
うん。
ね、大事なことは、そこで、一番組織において影響力からの経営者ですから、
はい、はい。
経営者がどう変わるのかっていうことに、この課題や、明らかになった課題や問題を自分に突きつけるというか、
お
う、ここがね、ちょっと耳が痛い話かもしれないですけども、あえてそういうふうに考えて自分に突きつけるというのが正しいと思うんですよ。正しいというのは、しっかりと現実が変わっていくという意味ですね。
まさに質問のところに今回答が行き着いてきてますが、
うん、
そうやった360度評価によって今まで見えなかった問題が顕在化したものをどう捉えるべきですかというご質問でしたが、
うんうんうん、
まさにその問題の張本人とも言える社長がという話ですか。
うん、うんうん、まあ私も同じ立場ですので、あえて、言うとですね、そこの問題を引き起こした、張本人は、あえて私であるというふうに捉えてですよ。
うんうんうん、
例えば、この強いストレスを与えて、組織風土がまずかったんであれば、その目が詰める段階で、さざ波の段階で報告が入ってこなかった自分の問題は何かとか、
ね、
自分が細かく現場のことを知りたいと思って聞いてなかったんじゃないかとか、
360度評価を通してじゃないとこうやって気づけなかったことの問題はとかっていうことの話ですか、うんうんうん、今の、
ええ、
だから今まで、ええ、
ごめんなさいね、うん、そう捉えた方が価値があるし、そう捉えないとその企業の組織上一番ね、影響力があるトップが変わることが、一気に現場が変わることになるっていう大前提から言うとですよ。
うんうんうん、
この現実が何を教えてくれてるのかということに、やっぱり、入っていくべきだと思うんですよね。
なるほど。
で、それはね、自分一人でやっぱ辛いですよ。それは、今この質問があるから僕も客観的にそういうことが言えるんであって、これが自分の組織であるとすると、自分一人だとこの問題が自分のどこから引き起こしているのかとかいう課題を自分一人で探って行動を変革して、それをまた、現場のスタッフからフィードバックをもらうという変革に出るのは大変厳しいことですけども、
うんうんうん、
なのでそういうこともね、有機体人事制度をその実践していく上で一緒に社長と向き合っていきたいなというふうには思うんですよね。
なるほどですね、うん。今日ちょっと話が面白いなと思うのが、360度評価、うん。この方がまさに組織の状態を知る目的でと、導入を始めて、
うんうん、
大体これ、よくある一つだと思うんですよね。
ええ、
あとは、問題社員を、まあ、浮き彫りにするっていう表現がいいのかわかりませんけど、うんうん、そういった問題を見つけるために、あえて多角的に見ようというために導入すると。
うんうんうん、
いうところで、うん、よしよし、問題が見つかったんで、普通だとどうやってその人を降格させようかとか、
うん、
場合によってはどうやって、
うん、
まあ、退職の方に干渉を促すかとかいうふうにもなりがちだと思うんですが、
うんうんう
ん、今日の話は、当然そういった対応も必要な部分もあるならしなきゃいけないんですけど、そうだけではなくて、ということを引き寄せた、社長、あなたの問題は何なのかの特定をなすことで現実変革をしなければ、 価値に変わらないんですよねってこと
ですね。そうですね。だからさっきのようにテクニック的にね、体重干渉の材料に使ったり、あのね、という場面も、あの、遠藤さんおっしゃったように絶対にあり得ることで、それは急場しのがないといけないときは絶対そういうことは必要なんですけど、その、やるたんびにですよ、誰かが降格されたり、誰かが辞めさせられたりしたらですよ、本当の情報はもう上がってこないですよね。二度と言うか。
いやでもさ、いやいや、今すごいですね。360度が疲弊してる理由はそれな気がしますね。
うん。
確かに。360度。
何も見えなくなっちゃいますよね。
その空気感ありますもんね。
うん。
すごい納得しました。
うん。どんどん風通しの悪い風土になっていくっていう。
言ったら次は我が身だみたいな。
そうそうそう。だからこそね、やっぱり自分に問題を突きつけて、それを、その姿は、スタッフの皆さん見られてますからね、しっかりと。
なるほど。
うん。そういう、社長であるからこそ、言いにくい問題も言わなくちゃいけないなというふうに思ったり、そういう関係が構築できるっていうのが、その、難しいですけどね、そこに挑戦していくっていうのが、やっぱり経営上大事なことじゃないかなと、今自分に刃を突きつけながら申しております。
いうことですね。プロセスの中で自問自答する瞬間の白石さんを見ましたけどね。というような話なので。いや、ということですか。ちょっと今日のお話はね、非常に360度を考える上でも重要な示唆ありだと思いますので、ぜひこの話を受けて何かまたありましたら質問いただけたらと思います。次回はですね、ちょっと、また違った切り口ではあるんですが、ある、こう、方針を掲げてるんだけども、なんかその方針がすごいいい感じなのに、なんかこう現場がついてこないんだけど、
うんうん、
なんでだろうみたいなちょっと質問が来てますので、うん、ちょっと今回は次回はそちら行きたいなと思っておりますのでぜひ楽しみにしていてください、はい、ということで今日のところ終わりたいと思います。白石さんありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の勇気対人事、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。